もしもし、テレホン人生相談です。
こんにちは。
こんにちは。今日はどんなご相談ですか？
年金が差し止めされるって言われましたので、
はあ、
それで差し止めされたら生活ができないので、
はい、
今まで通りに受け取れればいいかなと思いまして、それでご相談。
あ、はい、わかりました。お年はおいくつですか？
80歳です。
80歳。旦那さんはいらっしゃるんですか？
はい。
おいくつですか？
84歳。
84歳。お子さん方はいらっしゃいますか？
長男が一人。
はい。おいくつですか？
57歳になりました。
はい。
はい。
あ、お一人だけ。
はい。
はい。で、年金っていうのはどなたの年金なんですか？
主人の年金です。
はい。旦那さんの年金。私は年金のことあんまり詳しくないんですけど、年金が差し止めになるっていうのはどういうことなんですか？
主人がまあ、こっちに借金とか負債をたくさん残してあるとき、突然行方不明になったんですよ。
はあ、行方不明。今も行方不明なんですか？
いや、それで、その出た当時、別居みたいな形になって18年になるんですけれども、
うん、
まあ、10年ぐらいは自分でかなり大金持ってたと思うので、なんともなかったんですけれども、その間の年金っていうのは私が全部管理して、全部手続きして、こっちで受け取ってたんですけれども、本人がお金なくなってそこをついてきたので、結局自分が年金のあれが必要になってきたので、手続きをしたんですよね。で、その時に向こうから電話来て、半分はそっちへ渡すからっていう形だったんですよ。で、そういう形で今まで7年ぐらいになるかしら来たんですけれども、ここへ来て急になんか認知症が進んできまして、それであ と公営住宅の方に入ってたんですけど、そこの家賃をなんか1年ぐらい滞納してたらしいんですよ。だから強制退去みたいな形を取るから、で、本人もそういう認知症が判断能力が落ちてきているからっていうことで、その、まあ、公営さんの方の福祉の方で面倒見なければいけないっていう形になりまして、それにはお金がかかるので、私のところへ送ってた年金は差し止めさせていただきますっていうことを一方的に言ってきてこられたんですよ。だから奥さんのところもお金がないと困るでしょうから、そちらの方のところ行って生活保護の手続きを代支給取ってくださいって一方的に言われちゃって、それで私も生活保護のことなんて全然考えていなかったし、今もその生活保護を受けたいとは思っていないので、一応そういうことになって一銭も受け取れないならば、じゃあ離婚すれば多少は入ってくるっていうことは年金機構さんの方へ相談に行ったら計算してくださって、これだけは入りますからっていうことを教えていただいたんですよ。で、それが来たので、じゃあ離婚っていう形に持ってきたいって、公営さんの福祉の方に申し上げたんですよ。ただ後見人が見つかるまでがちょっと時間がかかるので、それまでは離婚は認めないし、離婚はできないですよって。私はそういう法律のことも分かりませんので、だけど何が何だかわけが分からなくて、それで今日ご相談っていう形になりました。
これは本当に専門家の先生に早く聞いた方がいいような気がするので、今日の先生に相談しましょうね。今日の回答者の先生は、弁護士の大迫恵美子先生です。先生よろしくお願いします。
はい。もしもし？
こんにちは。
はい、こんにちは。
お願いします。
はい。その、ご主人がどういう状況なのかもね、わからないですけど、本当にもう、ちゃんとお話ができないぐらいになっちゃっていて。
いや、それは、まだね、誰だかわかるし、それはお聞きしたんですよ。どの程度ですかって言ったら、もう判断能力がもう落ちてきちゃってるけれど思ったから、誰かわかんないんですかって、そんなことはないですよって言うから、じゃあ話はできるんですねって言ったら、ええー、だから、それじゃあ私こっちから離婚用紙持ってそちら行くから、本人にと会って離婚届に署名してもらいたいって言ったら、それはできないです。 っても言われたんですよ、うん、
まあ離婚を判断できるぐらいの能力はもうないってことなんですかね。
いや結局主人の年金だけだと私のところへ送らなければその年金で施設で十分賄える金額なんですよ、ちょうど、
はい、
で私のところ送っちゃうとそれが足りなくなるので、
はい、
それはやりたくなくて、だから私の方の打ち切って主人だけを見て、だから私が生活できなくなるから生活保護を受けてそっちで手続きするようにっていうことを一方的に言われましたね。
法律的にはその年金はねご主人のものなんですよ。
はい、
だからご主人がそれでまあ公的な分野でねなんかどっかに入って年金でやっていくということになるとその年金は、まあ、ご主人のために使うっていうふうにね役所が考えてるんだと思うんですよ。つまりご主人に年金が必要なのでねこの年金はご主人のものなんだから、
はい、
ご主人が必要なんだからご主人に使うと、
はい、
そういうことを言ってるんだと思うんですよ、
はい、
でまあ離婚すればね
はい、
もちろんあなたは他人になってしまうので、
はい、
ご主人の年金を使うことはできなくなりますからね、
はい、
それは役所としてはその方が、まあ、はっきりすっきりするっていうかね、
はい、
あなたとご主人が離婚してくれてそしてご主人の年金がまるまるご主人の手元にあってね、
はい、
そしてご主人がそれでその施設なり入って
はい、
なんか介護のサービスかなんかを受けていければ
そうなると向こうで離婚してもらった方がいいならそういうんだけど離婚もできませんってことをおっしゃってた、
うん、そうなんです。だからね本当はそっちの方がすっきりのはずなのに離婚はできませんよって言ってる意味はね、
はい、
おそらくもう
後見人が見つかるまではって、
うん、だから後見人っていうのはねご主人がもう自分ではできなくなっている人だっていうことを言ってるんですよ。だからご主人が離婚届にサインを仮にしたとしてもねそれで離婚が有効にはもう成立しないような状態になっちゃってますよっていうことを言ってるんですよ。でねだから非常にこの状況は厄介でね例えばあなたのようにご主人と離婚したいと思ってる人がね、
はい、
ご主人の能力が落ちてしまってもう貢献をつけないとダメだということになった時にはね
はい、
離婚したいと思ってる奥さんは一生懸命その人に貢献をつけようとして努力したりするんですけど、
はい、
今回その役所がご主人を抱え込んでしまってるんだけれども、
はい、
役所の方で貢献人をつけるように動いてくれたりするってことがあるんですかね。
貢献人をつけるっていうのはそちらの役所の方からのことなんです。
いやそういう言葉は出たとしてもね貢献を今役所がつけますよって言ってるんですか、はい。
当然同意書って言うんですか後見人をつけるって同意書に署名してくださいという書類
あ
れを送ってきて一応署名して送り返しました。
あそうですか。じゃあ後見人つけるんですね、はい、そしたらね
それが時間がかかるのでその間後見人が見つかるまではその一切全部止めるからってで後見人が見つかったらその後見人さんと話してまあ、ことを運んでくるっていうようなことですね。
まあそうでしょうね、
はい、
ね道筋はねその向こう相手の人の言ってる意味は私には分かりますけど、
はい、
ただその要するにその向こうの人は向こうのことだけを言ってるのでね
そうそう
全然あなたのことを考えていないので、
はい、
向こうの言う通りに、まあ、して手続きを進めていくっていうのはまあそれはそれでいいのかもしれませんけどただあなたのことをどうするかをあなたが自分で決めなきゃいけないのでね、
はいはい、
で向こうの言う通りにしていても向こうはあなたのことは全く考えていないようなのでね、
はい、
で確かにね、もうずっと別居してるご主人の年金でこれからも暮らしていくっていうのは難しいかもしれないです、
はい、
特にその向こう側のご主人がね自分で何もできない身の上になってしまって、
はい、
その公的な支援を受けながらってことになるとね向こう側は法律で借地定規に進めますのでだから今の状態ではねご主人との約束で半分もらうことになっていてあなたの生活が成り立ってたわけですけど、
はい、
もうそれはまあある意味いなくなっちゃった人だというふうに割り切らないとね、 ちょっとそれは難しいんじゃないですか。
はい。
で、生活保護簡単じゃないですけど、
はい。
だからって、これから先生活保護をもらわないであなたはやっていけるんですか？
あ、やっていけます。
あ、そうなんですか。
え、母がとか親が残してくれてもらったちょっとお金になるようなものがあるんですよ。
はい。
例えば、奉仕促進とかね。
はい。
そういうものを売ったり、何かすれば、ちょっと、少ししばらくの間は、生活できると思います。だからこちらの方の生活保護の方にもどうしてももうダメになった時はお願いしますってことは申し上げてあります。
そうだとしたらね、
はい、
何が問題なんですか。
できるだけ自力ではやっていくけれども、私としてはその年金を今まで通りに受けられないかなっていうのが一番いいかなと思ったので。
まあ、受けられないってね、年金を受けられないかなって、はい、あなたの年金ならば、それはね、いろいろ役所だとかに掛け合ったりとか、まあ、法的にね、うまくいかない部分を通すように、法律的に対応するってことも考えられますけど、あなたが今おっしゃってる年金はあくまでも別居してるご主人のものですからね。で、そのご主人は。
それは主人の収入とは認めないんですか？
だから主人の収入ですけど、その収入をね、ご主人がもう使わなきゃいけなくなっちゃってるわけですからね、全額。
この間もちょっと新聞の街頭の先生が、主人の、その収入は、一緒にいる奥さんの半分でもあるっていうようなことを書いてあられたので、それをちょっと読ませていただいたときに、じゃあ、半分は収入から半分はあれする権利があるのかなと思ったので。
それはね、2つの点でね、ちょっとあなたの場合と違うんですよ。
あ、
1つはね、同居してご主人が働くの、収入を得るのを助けているっていうことが大前提、
はい、
だから半分取り分があるっていう考え方。もうずっと別居してますのでね、今ご主人のところに入ってくるものが当然あなたが半分取れるってものでもないんですよ。
あ、はい。
それと、なんといってもそのね、確かに、仲良しの夫婦だったらね、お腹が空いてパンが一枚しかないときは半分ずつ分け合って食べますよってこともあるかもしれませんけど、今そのご主人の方はこれ公的なね、介護かなんかに入ってしまって、そこの入院費やなんかで全部差し引かれちゃうような形になって、てるんだろうと思うんですよ。そうするとご主人があなたに半分ね、お腹空いて自分は食べなくてもいいから半分お前に分けてやるよっていう、そのご主人の判断でできることがね、できなくなっちゃってるわけですよ。だからあなたがそのご主人の年金を何としてでももらいたいと言ってもね、もらえない状態になってるんじゃないかなと思うんですけどね。
それでやっぱり離婚もできないっていう状態。
離婚はそのうち後見人がつけば、で裁判離婚ですよ。
はい。
裁判で離婚すると、はい、だからあなたの方もね、弁護士を多分頼まないとできないと思いますけど、
あ、はい、
それではできるようになります、後見人がつけば。
あ、はい、
それはもう慌てて やるとかやらないとかの問題じゃないですからね。
はい。
後見に何ヶ月かかかるかもしれませんけど、その後で。うん。そしたらその後で裁判をすればいいんじゃないですか。問題は、今の年金の話ですけど、どうもその、分が悪いですね。
そうですね。でも、すごく参考になりましたので、
はい。
うん。私もそれで今先生のおっしゃったことを参考にしながらちょっと考えてみたいと思います。
はい、
わかりましたか。
あ、はい、
はい、
参考になりましたのでありがとうございました。
はい、じゃあ失礼します。
はい、ごめんください。
はい、ごめんください。
失礼します。